第72回全国植樹祭滋賀2022木を植えよう琵琶湖も緑の雫から、令和4年6月5日日曜日、令和喜びの日、いよいよ迫る。甲賀市環境元年スタート。滋賀県では47年ぶりに第72回全国植樹祭が開催されます。植樹祭を機に、山や森などと共に暮らしてきた歴史に触れるとともに、美しい甲賀の自然を次の世代へも引き継いでいけるよう、私たち一人一人にできることを考えてみましょう。お知らせ、全国植樹祭の模様をテレビ放映します。オール甲賀で盛り上げよう。放送日時1、アイコム甲賀6月5日日曜日10時から16時。2、琵琶湖放送6月5日日曜日12時55分から15時29分。NHK でも放送予定です。式典会場は警備の関係上、あらかじめ登録された招待者と出演者、出展団体の方以外は会場に入ることができませんのでご了承ください。招待者以外の方はサテライト会場にお越しください。全国植樹祭について詳しくは、市ホームページの QR コードがあります。甲賀は山、川、森などの自然と共に暮らしてきた地。甲賀は古くから森林資源に恵まれた地域で、特に蘇我川流域と大渡川流域は奈良や京都に隣接することから、古代から建築用の資材、用材の供給地として甲賀蘇我が置かれていた由緒ある地です。その用材は東大寺や石山寺の造営などに使用されるなど、木に関わる産業が発達し、大型の製材の子である前引きの子の生産が明治大正期にはその一大産地として発展し、小引きと呼ばれる樹木の伐採、製材などに携わる多くの職人が昭和30年頃まで市内の各地で活躍されていました。こうした前引きの子の関連資料は、平成27年に県内で初めて国の重要有形民俗文化財に指定、さらに平成29年には日本遺産の構成文化財へ、令和3年には林業遺産に認定されるなど、地域の人々により守り支えられてきた歴史ある甲賀市が誇る文化遺産です。甲賀市が全国植樹祭の式典会場に選ばれたのは、こうした林業とともに発展してきた歴史ある地であることが国にも認められた結果です。前引きの子について詳しくは30ページに掲載しています。写真が3枚あります。上段、森がイメージできるように杉の木の林を下から見上げた写真です。下段2枚。当時使用されていた前引きの子と当時の小引き職人の様子。写真はどちらも甲南ふれあいの館。山、森林、木への熱い思い。第72回全国植樹祭では、これまでの森林保全に携わり貢献された団体、個人が表彰されます。市内で受賞される方々をご紹介します。緑化功労賞、古国緑づくり賞、琵琶湖材利用部門個人、多くの人に木の良さを伝えたい、山田喜一郎さん、甲賀林材株式会社、滋賀県木材協会甲賀支部、ご自身の木材市場で、丸太を背景にお話をいただいている山田喜一郎さんの写真があります。木に宿る2つの命。木材は法隆寺や東大寺に代表されるように、 私たちは古くから木に対する特別の愛着を抱いてきました。そうした樹木には二つの命が宿っています。一つは大自然の中で空気を浄化させる役割を果たす自然環境として大切な木としての生命。もう一つは建築用材や家具として私たち人間と共に生きていく材としての生命です。100年かけて育った木は人間が手を加えることでさらに100年の命が吹き込まれます。私たちは昔から田や山に営み、自然に和する、共生するという発想で木と接してきました。こうした日本独自の文化を大切にすると同時に、木も人も同じ生き物であるとの視点に立ち、木が与えてくれるぬくもりのある暮らしを次世代へ伝えること、また木の良さを一人でも多くの方に知ってもらえるようにするのが私の役目だと思っています、とお話をいただきました。健康、環境、癒しなど、様々な恩恵を与えてくれるのが木の素晴らしさです、と山田さん。昭和21年に創業、甲賀臨済株式会社で、6代目の代表取締役として、滋賀県産や国産材の生産出荷を主とする、滋賀県南部で唯一の木材原木市場を経営されています。また、子育て応援フェスタ、木育キャラバン、令和元年開催をはじめとした木育イベントに、滋賀県木材協会甲賀支部として出展展示され、木製品の普及啓発活動に取り組まれています。木材の普及に向けた活動写真です。市場で丸太を販売している写真と、木材製品を販売している時の写真です。甲賀市環境元年スタート。甲賀の自然を未来へつなぐ。国では2050年までに温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにする脱炭素への取り組みを進めています。イラストのように二酸化炭素、カーボンなどの温室効果ガスの排出量と森林や植林による吸収量などのバランスを実質ゼロにする状態のことです。甲賀市では全国植樹祭を機に今年度を環境元年として本市の豊かな森林資源を生かし、自ページのような取り組みを始めます。脱炭素のイメージをしたイラストがあります。温室効果ガスの排出量と吸出量が釣り合っている状態。緑化功労賞、古国緑づくり賞、林業振興部門団体、森を通じて地域と人を元気に、甲賀木の駅運営委員会委員長、竹中島正弘さん。木材を薪として束ねた前で活動についてお話をいただいている竹中島正弘さんの写真があります。地域を元気にする森健。山の荒廃が進む中、このプロジェクトでは、個人や団体が切った木を、甲賀木の駅と呼ぶ集積場を経由し、チップ工場へ運んだ後、受け取った伝票を地域通貨である森健に交換してもらいます。この森健は地域のお店で、お金として利用する仕組みを作ることで、山も地域も元気になるというものです。最近では、薪ストーブの人気やキャンプ場での需要が高まり、福祉作業所とも連携し、切り取った木材を薪として出荷する機会が増えました。これまでの林業を通じて山の環境保全とどうすれば地域を元気にできるかをみんなで考え、現在も活動しています、とお話をいただきました。木を通して地域を元気にしたいと竹中島さん。軽トラとチェーンソーで山をきれいに、町を元気にを合言葉に、森林環境の保全と地域振興を目的として、 平成26年6月、校歌アイリンクラブと大原自治振興会の有志により、校歌木の駅プロジェクトが発足しました。地域のお店で使用できる森犬の写真があります。緑化功労賞、古国緑づくり賞、緑化団体部門、自然や里山での豊かな経験を次の世代にも、特定非営利活動法人校歌の環境里山元気会理事長藤井忠夫さん。里山元気会が整備された里山で案内看板の前でお話をいただいている藤井忠夫さんの写真があります。自然が好きになり多くの学びがある里山、好評であったツリーハウスは木材が腐敗してきたことから安全面を考慮し取り壊すことになりました。代わりに今年は細いベルト状のロープの上でバランスを楽しむスラックラインやボルダリング体験などができる冒険の広場やブランコ、坂滑りなど子どもたちが自然の中で元気いっぱい遊んでもらえるように整備する予定です。この里山には鳥や虫、魚、キノコをはじめ、さまざまな植物が生育しています。ここを訪れた子どもたちが自然を好きになり、さまざまな多様性を学んでくれることにも期待しています。活動メンバーが高齢化してきたことは課題ですが、自然体験を終えた子どもたちから届くお礼状が、私たちに力を与えてくれています。より若い方、より多くの方に活動に関わっていただければとメンバーを随時募集しています。身近な自然や生き物を大切にする心、環境のことを考える心、そんな子どもたちが一人でも多く甲賀市から育ってくれることを願っていますとお話をいただきました。里山を通じて地域を活性化し、子どもたちに自然環境の大切さを知ってもらおうと平成16年、2004年に設立。これまで保育園児の自然体験、小学校の山の子学習、事前学習、火起こし体験、焼き釜でのパン作りなどは大変好評で、多くの里山ファンを作ってこられました。写真が3枚あります。活動の原動力になっている園児から届いたお礼状。メンバーの皆さんにより守られてきた里山の風景、水口町松尾、これからの活動について話し合う里山元気会の皆さん、チェック、地球温暖化対策実行計画の策定。地球温暖化を防ぐため、令和6年度2024年度から7年間2030年度までの具体的な取り組み計画の策定を進めます。チェック。J クレジット推進事業。J クレジットとは、企業や農業者、森林所有者などが省エネ機器の導入や森林経営などの取り組みにより生じた温室効果ガス排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証するものです。そのクレジットを売却し、お金を循環させる取り組みを行うことで、地球温暖化対策につなげます。チェック。ウッドスタート宣言。木の暖かさに触れる機会、木育を進めるため、本年度は、高価資産材を使用した木製のおもちゃのデザインや製作に取り組みます。このおもちゃは、令和5年度から新生児の誕生祝い品としてお渡しする予定です。チェック。持続可能型農業実践モデル事業。農業集落排水汚泥と生ごみ堆肥を合わせ、有機肥料として活用します。チェック。カーボンニュートラル推進リフォーム事業補助。住宅の屋根に設置する太陽光発電システムや、同システムに接続する蓄電池の設置の導入を進めます。美しい効果の自然のために私たちができること。 現在の暮らしでは二酸化炭素の排出をゼロにすることはできません。しかし、この排出量を少しでも減らすことはできるのではないでしょうか。できる限り、徒歩や自転車での移動を意識してみる。プラスチック製品を不必要にもらわない、買わないなど、自分ができることから始めてみましょう。山や森、自然と共に暮らしてきた私たち、全国植樹祭を機に、森や山に目を向け、オール効果で美しい効果の自然を未来へ引き継いでいきましょう。